こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1日1分から始め速読勉強術は宇都津雅美が、限られた時間で資格学習や仕事に必要な読書を進めたい人に向けて書いた実用書である。2007年間速読勉強術を加筆再編集した PHP 文庫版であり、電子版は2010年に PHP 研究所から刊行された。本書の中心にあるのは、読書速度だけを競う特殊技能としての速読ではなく、高速大量回転法を通じて理解と記憶を育てる学習法である。最初から完全に理解しようとして立ち止まるのではなく、全体を早く読み繰り返し触れることで知識のつながりを作る目次を使った全体把握、情報の階層化、場所と単語の連結、話して考える方法なども扱い、隙間時間を学習の単位に変える。忙しさを前提に反復可能なインプットとアウトプットの設計を示す点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、高速大量回転法、1回の精読より接触回数を重視する学習設計。本書の核となる高速大量回転法は、一冊を最初から完璧に理解暗記しようとする読み方を見直し、短い時間で何度も読み返すことを優先する方法である。著者は、理解が不足している箇所で停止し続けるほど学習全体が重くなり、再開もしにくくなると捉える。そこでまずは全体をできるだけ早く通過し、次の回転で基地の部分をより早く処理できる状態を作る。回数を重ねるうちに前後関係、重要語、論点の位置が見えやすくなり、初回には意味を取りにくかった記述も文脈の中で理解できるようになる。これは理解を不要とする方法ではなく、理解に至る順序を変える提案である。とりわけ試験勉強のように、忘却に対抗して同じ範囲へ再接触する必要がある場面では、回転の負担を下げることが実務的な意味を持つ。ただし精密な計算、法令の要件、根拠の確認などは別途ゆっくり検討すべきであり、本書の方法は精読を全面的に置き換えるものではない。次に、目次記憶法。本文の前に知識の地図を作り、位置づけを可能にする。目次記憶法は本文に入る前後で目次を活用し、学ぶ対象の全体構造を頭に置くための技法である。本書では目次を単なる案内ではなく、内容を収めるための骨組みとして扱う。章や節の並びを意識すると、読んでいる情報がどの論点に属するか、前後の何と結びつくかを判断しやすくなる。情報が孤立した断片ではなく、位置を持つ知識になるため、再読時には必要な箇所へ戻りやすく、説明や素理の手がかりにもなる。特に初学者は個々の用語を理解できないこと自体に注意を奪われがちだが、先に全体の区分を把握しておけば、不明点を保留しながら読み進められる。本書が言う見ないで話すという方向性も、目次を受動的に眺めるだけでなく、自分の言葉で構造を再現することの重要性を示す。内容の丸暗記ではなく、論理の見取り図を取り出す練習になるからである。細部の知識が増えた際に整理先を失わない点で、目次記憶法は高速大量回転法を支える基盤となる。さらに、早読み法の狙い、速度を上げることによって文脈の連続性を保つ。本書は早く読むから理解できるという、一見すると直感に反する考え方を提示する。ここでの早読み法は、文字を機械的に飛ばして理解を犠牲にすることではない。読みながら細部の曖昧さに過剰に拘束されず、文章摂章の流れを途切れさせないことで、主題や因果関係をつかみやすくする試みである。ゆっくり読むことが常に深い理解を保証するわけではない。用語ごとに止まりすぎれば、前に読んだ内容を保持する負担が増え、かえって全体の論旨を見失うことがある。早い一読で大枠を捉え、再読によって重要箇所の解像度を上げるという段階分けにより、速度と理解を対立させないのが本書の立場である。また2回目は初回より早く読めるという経験を重視する。基地の文章を早く通れることは、単なる読書量の増加ではなく、注意を未知、重要な部分へ配分する余地を生む。ただし、速度の数値目標を目的化せず、説明できる理解や問題への適用で成果を確認する姿勢が必要となる。そして、空間法とフォルダ法、記憶を関連と階層で整理する、高速で反復するだけでは、知識が散らばったままになりうる。本書が紹介する空間法とフォルダ法は、インプットした事項を検索、消去しやすい形に整えるための補助線である。空間法は、覚えたい単語や情報を駅名などを含む身近な場所、空間と結びつける発想に立つ。抽象的な語句に視覚的、場所的な手がかりを与えることで、思い出す入り口を増やす方法といえる。一方のフォルダ法は、情報を階層化して分類し、関連する項目をまとめる考え方である。新しい知識を得た際に、何と同じ分類に入り、どの上位概念に属するかを考えるため、暗記対象を無秩序に増やすことを避けられる。両者に共通するのは、記憶を量だけの問題として扱わず、格納と取り出しの構造を意識する点である。 もっとも連想や分類は本人にとって自然でなければ維持しにくい。教材の構成や自分の基礎知識に合わせて使いやすい場所や分類単位を選ぶことが技法を実用的にする条件となる。最後に、1分の隙間時間とわからないの扱い、継続を妨げる心理的障壁を下げる題名が示す1日1分は、短時間だけで難しい学習が完結するという約束ではない。むしろ、まとまった時間が取れるまで始めないという発想を改め、目次を見る、数ページを読み返す、用語を思い出すといった小さな行為を学習の回転に組み込むための設定である。通勤の待ち時間や予定の合間を使えば、教材との接触間隔を短く保ちやすく、高速大量回転法の前提である反復も実行しやすくなる。本書はさらに読んでいて生じるわからないという感覚を即座に排除すべき失敗とみなさない。不明点への不安を受け入れ、次に理解したい対象として保持することで、再読や探索の動機へ変える考え方を示す。この態度は、初回の理解度を過度に高く求めることで学習が止まる問題への対処でもある。加えて、スピーチマッピング法のように話すことを通じて気づきを得る方法は、インプットの曖昧さを可視化する役割を持つ。短時間学習を積み重ねるには、時間管理だけでなく、不完全な理解を抱えたまま前進できる心理的な設計が欠かせない。結論として、本書は、仕事や生活のために長時間の勉強を確保しにくい社会人、資格試験の範囲を繰り返し学びたい人、読書で得た情報を記憶と説明に結びつけたい人に適している。特に一冊を丁寧に読もうとして途中で止まり、学習の再開が重くなりやすい読者には有用だろう。得られる実践的な利点は、隙間時間を使って教材への接触回数を増やす手順と、目次分類、空間的連想によって情報を整理する視点である。知的な利点は、速さと理解、反復と記憶、曖昧さと学習意欲の関係を再考できることにある。同種の速読書には、瞬間的な読書速度や目の運動を前面に出すものもある。その中で本書は、速読を視覚学習や実務的な読書に接続し、早く一度読むよりも負担を抑えて早く何度も回す方法として位置づける点で異なる。もっとも、専門的な精査や正確な暗記を要する部分には、通常の精読や演習を組み合わせる必要がある。即効性のある万能技術としてではなく、反復学習を継続可能にする運用原理として読むなら、現実的で使い道の広い一冊である。ご支援いただける場合は、宇都島さみポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。